into my heart. Internet Radio, Okiraku Channel.
はい、こんにちは。人生上昇塾、足立でございます。
同じくピッカリでございます。
本日もどうぞよろしくお付き合いください。
よろしくお願いします。
寒いね。
いや、また明日雪言ってますよ。
あー、朝か。西日本も雪ですか？
西日本、近畿が雪で東京もひどいとかいう、
ほんま
話ですよね。
なかなか立春過ぎても寒いない
や、先週すごかったですからね。
ああそうやね。
でまた今週でしょ。
うん、なるほどね。まあこれを抜けたらそろそろ春なのかな。
もうね、
うん、
大丈夫でしょ、これ抜けたら
大丈夫、ほんまかいない
や、わかりません、
ね、ぴっかり保証で
ええ加減なもんで。
わかりました。先日お気楽チェックテストってやつをね、
はい、うん、
いきなり思いついてですね。
いやいや、よう見つけてきますよね、ああいうこと
そう、
ほんまに、
うん、あの昔ね、自画度チェックテストみたいなのがあって、あ、今回はお気楽チェッククイズになったよね。
はいはいはい。
バージョンアップしようと思って、
うんうん、
あれもう5年以上前に作ったやつだったんで、
はあはあ、
うん、それでちょっとやってみたんですけど、結構みんな点数いいっすね、うん、
そうですね、なんか見てたら1問だけ間違うだとかね、
ね、
うん、皆さんお気楽聞き込んではる感じですよ。
あ、ほんまやな、ありがたいですな。
うん、なんかね、うん、真剣に
ね、
うん、
あなた何点だったんですか？
いや、僕ね、やる前結構ドキドキしたんですよ正直言うてね。
なるほどな
ほんでその結果がひそかに足立さんに言ってたら嫌やなとか思いながらね。
ぴっかり60点とか。
そうそうそうそうもう最低みたいな。
そうそう、みんな聞いてる方はみんな90点以上やねんけど、
そうなんです。
パーソナリティが60点台やったとかね。
いやいや、もうちょっとね、恥ずかしいしね。
いや、緊張しとった。
いやいや、降ろされるみたいな感じです。
まあほんな、まあそう、まあまあ、
おかげさんで100点でしたけど。
ああ、そうですか。それは、ね、みんなよくお聞きいただいてるっていうのはね。
そうです
よ
ね、
我々にもよく伝わってくるわけなんですけども、
うん、
まあね、まああれで90点以上取れたらですね、
はい、
素晴らしいと思います。
そうですね、
うん、あとはね、その皆さんもテイクオフの受講生の方は書いてらっしゃってましたけど、まああれを、まあ、自分のものになる、
うんうんうん、
外にあるこの情報理屈の部分が一つになるっていう時がやってくるんでね。
そうですね、もう実践してたらね。
そうそうそうそう、だんだんだんだんこの幻想の部分が落ちていきまして、
はい、はい、
まあ当たり前の話やんっていう風になってくるんでね。
まあ時間差がね、ありますよね。
時間差というと、
知識とその体験というか、体験してからね、感覚的にやってくるっていうのはね。
そうやね、本当の理解っていうのは感覚的な理解でね、
うん、
うん、昔の記憶をこう辿ってこの情報を取り出すんではなくて、
はいはい、
今この瞬間そういう感覚の中で生きてるんですね、
うん、
だから答えられると。
そうですよね、う
ん、これがね、本当の理解っていう形なんで、
うんうん、
これはね、実践する、まあ、産業やったら産業やっていった後でじわっとね。
そうですね、う
ん、遅れてやってきますんでね。
なんか、あ、そういえばいう感じできますもんね。
そうそうそう、だからピッカリちゃんもそうやったと思うけど、僕もそうやったけども、
うん、
さっぱり分からへんかったことがですね、
はいはい、
なんや、いつの間にか分かってるでっていうね。
なんか1年経ってから分かったりね。
そうそうそう、でも
しますよね。
不思議でしょ。
不思議ですよね、
うん、ただタンタンとやっていってるだけなんやけど、
うん、
うん、いつの間にかあれ分かってるっていうね。
で、分かってしまえば、うん、なんでこんなこと分からんかったんかないうのもあったりね。
そうやね。でもこれがね、その旅のね、うん、一つの醍醐味なんですよ。
そうですね、
ですからね、またこの一回やっていただいた方でもですね、
うんうん、
あれね、毎回クイズの順番が変わるようになってるみたいなんでね。
はいはい、
30問やねんけど、毎回バラバラになって出てきます、
うんうん、
それと選択肢もその 3選だったら3つ選択できないとそれもバラバラになりますんでね。
ああなるほど、
うん、あのたまにこう忘れた頃にやっていただくと、
うんうん、
また新鮮でおもろいんちゃうかなと。
いやいやほんまですね。
第2弾作れという要望もいただいておるんですけども。
ああそうですか、
はい、あの約束よくできません
気が向いたら、
またなんかバーンと来たらやりますので、
はい、
はい、ぜひまだやってないよって方はですね、ぜひまた、チャレンジしてみていただきたいなと思います。
いやいやあら楽しいですよほんまに、
はい、ということでですね、本日もどうぞよろしくお付き合いください。本日は、成人伝説後編ということですね、
はい、
お話していきたいなと思うんですけど、前回、
うん、
その成人伝説のからくりっていうかな、
はいはい、
についてお話しさせていただきまして、
はい、
ピカリちゃんってどうなんですか、成人願望みたいなありましたか。
もうバリバリありましたよ僕。
どんな感じで。
うん、一番それが出てきたのが、
うんうんうん、
平成元年に整骨院開業したんですけど、
はい、
今からも25、6年前ですよね。
ね、うんうん、
でまあ開業すれば僕は勝手に患者さんが来ると思ってたんですよね。看板上げたら来るって。
お客さんが？
そうです。患者さんが。ほうほうほう。もう2ヶ月経っても3ヶ月経っても来えへんし。
うんうんうん。
だからもう周りの同期のところは流行ってるんですよね。うん、
おお。
でこれはこんな自分やから来えへんねんと思って。
ほう。
だからどんな人やったら来るんかなって。考えますよね。
はいはい、そうやね。
なら、まあ、うん、笑顔が素敵とかね、
ほう、
話が上手とか、
はい、
こう見てるだけで安心感を与えれるような人、
うんうんうんうん、
でまあ言ったらいつも輪の中心におるような魅力的な人になったら、
ほう、
うん、人って集まるんかなって。
おお、そういうなんか、成人というか、
そうですね、
そういう人格というか、
そうですね、
そういう人やったらわーっと人が集まってきて、で儲かるわと。
そうですね。
で儲けるためには成人になろうみたいなね。
いやいや努力しましたよ、うん、努力した鏡に来て映画を作ってみたり、
あの
割り箸挟んで口角を上げるとかね。
あ、
いやもう虚しい努力してましたよ
いやいやでも対面の仕事やからやっぱりそういう風になんねやろね。
なるけどね、やってて嫌なってきますよね、うん、
自分で
自分でもほんまに
何やってんねんと。
そうそう。
ああ、なるほどな。
ええ、
うん、やっぱりその人間っていうのはなんていうかな、その上を目指していくねんね。
ああそうですよ ね、
もっと良くしよう、もっと良くなろう、
うんうん、
とするわけなんですけども、
はい、
まあこれはこれでまあええと思うんですよ。
うんうん、
そうやって人間業界っていうのはこの進化発展してきたわけですもんね。
そうですよね、
うん、我々の親の時代の電化製品の三種の神器っていうと、うん、
はいはい、
何でしたでしょうか。
テレビと冷蔵庫と洗濯機でしたかね。
あ、さすがやね。
はい、まあ、年ですからね。
そうやなこの3つの電化製品のおかげでね、まあ、主婦の方は家事の時間が減ってですね。
そうですよ ね、
生活がより便利に楽しくなった。
うんうん、
最近はデジタル時代ですから、
はい、
最近なんか三種の神器といえばこのデジカメ、DVD、液晶テレビ。
ああそうですか。
らしいですね。
今でもやっぱ三種の神器になるんですね、それ。
いや言うてますわ、業界的にはね。
うーん、
スマホの三種の神器っていうのもありましたよ。
スマホ、
うん、あの赤外線通信、
はいはい、
ワンセグにお財布携帯。
ああはい、
うん、まあおっちゃん連中がついてくるのはついていけるって大体この辺までやな。
ああ
もうね、僕も新しいもの好きなんですけども、
うん、
すぐ買う方なんですけど、
はいはい、
そろそろ訳が分からんね
今赤外線とか使えませんもんね。
っていうかもうほぼ、
うん、
スマホ持っててもその 9割方使ってないもんね、機能ね。
いや確かにね、
どんだけだって進化発展しようが
いやいや 使い切れないですわ、
ね、使う方がついていけないというですね、悲しい状態になってきたわけなんですけども、
はい、
最近ねちょっと驚いたのはね、
はい、
この人類火星移住計画っていうのはね、
火星ですか、
住んでるみたいなんです。そうなんですよ。
へえ、ほんまですか、それ
マジかいなと思ってちゃんと調べて読んでみたら、
うん、
もうねあと10年もするとですよ、本格的にこの地球からね人間がね、火星に移住を始めるらしいんですね。
火星って住めるっていう前提があるわけですね。
まあその住めるそのなんていうかな建物、それをもう作ることができたみたいな感じですよ。
10年いったらまだ生きてますね。
そうそうそう。でもね20万人も応募があったらしいんですよ。
いくらいかかるんですかそれ。
わあ、それちょっと調べてなかったけどもね、まあ、もちろんお金持ちしかいけないと思うんですけども、
はい、
もうなんか千何百人っていうなんか選考されてるらしいですね。
へえ、すごいことになってますね。
ね、ほんまよ、SF の世界やと思って、ほんまに移住すんねやと思って、
まあ、移住っていうのは行くだけじゃなくて住むんですね。
もちろん帰ってこいね、もう片道切符やねんこれ。
へえ、
余生はもう火星でっていうことですわ。
へ
え、もうね一体人類は何を目指しているのかと。
ほんまに
ね、どこ行くねんっていう話でしょこれ。
はあ、はあ、
でね僕ねこれ火星の話ちょっと読んでて思い出したの、この岡本太郎さんがいるじゃないですか。僕大好きだったんですけども、
はい、
このね面白いいい言葉、僕好きな言葉あるんですけどね、人類は、
はい、
縄文時代から進歩どころか、退化してるじゃないか。
ほう、
月へ行く技術があっても、宇宙を感じる想像力は退化している。
あ、はい、
譲り合い、自分の個性を殺し合う調和など愚かなことだっていうね。これはあの万博のプロデュースやった時にこの話されてたんですけども、
あ、はいはい、
あの万博の挨拶で退化しているっていうね、
すごいですね。
もう人類の何やったかな進歩と調和っていうテーマですわ、あの大阪万博
ほんまですよね。
だからもう面白かったよこれ、あのテレビであの映像として残ってましたけどね。もともとねそのこの金城下に出会う前から太郎さん好きだったんですよ、はい、でね、はいはい、よくね本読んだりね、したんですけどもね、この今だったらこの、今の言葉というか太郎さんの言わんとしてるね、何を言いたかったかっていうのはよくわかりますね。
はいはい、
どれだけねあの科学が発展しようとですね、生活が便利になろうとですね、この人間の精神っていうのは全く進歩してないんですよ。
ああ、なるほど。
むしろ退化してるって言ってもいいですよね。だからもっと良くしよう、もっと良くなろうっていうことにね、夢中になってしまってですね、
はい、
この自分さえもですよ、もっと良くしようって考えるようになってしまった。
ああ、そうですね。
ね、もう、家電製品ってもうテレビだったらテレビでええねんけど、テレビだったらもう売れないじゃないですか、もう売り尽くしたら終わりじゃないですか。
そうですね、
だから改良していかなきゃいけないんですね。太かったら細くせなあかんちっちゃかったら大きくしていかなあかん、
もっと画像をきれいにして、
ね、そうそう、そうやってねやることによって売れ続けるわけでしょ。でね、いつの間にか人間もですね、も
う
この家電と一緒になっちゃったみたいなね。
あ、もうこのままじゃあかんってのがあるんだ
よ
ね。
そう、あんたのここをもう少し改良してみたら、みんなから好かれるかもよみたいなね、
人に言われたり、自分でやったりね。
そう、だいたいこの三男坊の超自我がのたまわるん
ですよ。ああ、そうですね。
確かにですよ、この相手から好かれるかもしれないけども、その分ほら自分を殺していかなきゃいけないじゃないですか。
そうですよ、それが辛いんですよね。
でしょ。先ほどね、あなた鏡の前でやってたようなね
そうそう、
なんでこんなことせなあかんねん、この割り箸加えてみたいな
そうですよ。
でしょ。で、誰からも愛される人間になりたいなんてね、もうね、まさに自殺行為なんですね
まあ無理なことやってましたね。
そう、だから周りの人間の好みに合わせていったらですよ、いつの間にか全く無個性になるじゃないですか。
いやいや、ほんまですよね。
そうそう、だから自分でも生きてるのか死んでるのかよく分かんなくなっちゃうわけですよ。
まあそなしてね、いろいろ心身病んでいく人増えてますもんね、今。
そうそうそうだ、病むよこれ。
病みますよね。
自分をこう殺していくわけですからね。個性なんてもうないのと一緒になっちゃうわけですから。
はいはい。
それはもう楽しくもなんともないわけで、人生がね。 うんうんうん、で僕は昔太郎さんに憧れたのはね、
はい、
このね、誰に何と思われようがですよ、
うん、
この自分というものを全面に押し出していく、
はいはい、
そういう人だったからなんですけどもね、
うんうん、
これね、ほんまに言うの簡単でしょ、
はいはい、
できる人ってなかなかいないんですよ。
それは責任がついて回りますもんね。
誰に何と思われようが、
うん
ね、自分を前面に押し出していくなんてね、
うん、
でも大体皆さんが憧れるというか、
うん、
人って大体このタイプね、
はいはい、
うん、そうなんですけどもね、うん、でもね、子供の頃からずっと自分を改良しようとしてやってきたわけですしね
そうですね、
やっぱり嫌われより好かれたいじゃないですか。
そうですよね、
ね、うん、そんなことやっているうちに、先ほど言いましたようにどんどんどんどん自分の個性を殺していかなきゃいけないようになってですね、
うんうん、
もういよいよ生きるのが苦しくなってきた時に出会ったのがこの観念浄化だったんですよ。
はいはい、
うん、で前回皆さんにお勧めしたこのダメな自分リストっていうのをね、実際私もですね、もう10年近い前ですけども、
うんうん、
作ってみると出るわ出るわ
出ますね、
出るわ出るわ、軽く500を超えるぐらいね、
はい、
でノートにバーって書いてましたわ、
うんうん、
でまさにこの自分改良計画ですよ
そうですね、
あもうね、スパーンと自分を真っ二つに割ってね、半分ゴミ箱に捨てるようなね、
うんうん、
もうそんなことやっていた、
うんうん、
アジの開きじゃないで
そうですね、
ねえ、開いて切って半分ゴミ箱へなんてことがね、できるわけがない、
できませんよね、
できるわけがないことをやろうとしていたから苦しかったんですね、
うんうん
うん、で僕のその時その頃のね、成人っていうのはこのピカちゃん何回か聞いてると思うんだけど、マザーテレサなんですね。
ああはいはい、
映画見に行ったりね、
うんうん、
あの電気読んだりね、
はいはい、
もうね、ああこんな慈悲深い人間になったらね、
うん、
もう世界中の人に認められて愛されるんだなんてね、
ああはい、
あの時本気でそう思ってたんです
ねよく出てきてましたもんね、マザーテレサは。
そうそうそう、あそのためにどうしたらいいんやったら、さっきピッカちゃんがやってたように自分を大改造しなきゃいけないじゃないですか。
うんうん、
うん、でそもそもなんで改造せなあかんかというと、
うん、
なんで善人になりたいと思うかというと、やっぱり自分が悪人だっていうね、
ああはい、
もう自覚があるんですよ。
うんうん、
なかったら善人になりたいと思います？
ああ、まあそうですね
ね、
裏返しですもんね。
そうそうそうそうそう、だからもう善人になろう、あの愛されたいね、政治になろうなんてね、
うん
う
ん、
いうのはその逆の自分っていうのはもうね、すでにいるってことを自覚してるんですね。
見たくないですけどね。
そうそうそうそう、その頃はそんな風に思ってなかったけどね。うん、でね、今ならはっきり分かるんですけども、このマザーテレサは聖人でも善人でもないんですよ。
うん、
うん、貧しい人を救いたい、
はいはい、
というこのエゴをね、
うんうん、
全面に押し出して生きてきた。
もう自分のエゴを満たしてはったんですね。
うん、よくね、本読んだら分かりますけども、敵もいっぱいおったんですね。
はあはあ、
もう敵だらけですわ。
うんうん、
もうあっちこっちでもドンパチドンパチ、
まあ、やってはったんですね。
もうおばちゃんもう容赦ないもん、もうこうする言うたらもうブルドーザーみたいな人やからね。
は
あはあ、ああもう人のあれはお構いなしですわ。
うんうん
うん、控えろみたいなね
強烈なエゴですね、ほんまに。
うん、そうそうそう、だからね、彼女の支持者から見ると、
うん、
彼女は善人なんですよ。
あ、はいはい、
当たり前ですけども、でもその敵から見るとね、
うんうん、
マザーテレサほどの悪人はいない、
はいはい、
ですよね。
うんうん、
だからどっから見るかなんですよね。
うんうん
うん、だから彼女は彼女のプログラム通りに生きてきたと、
はい、
まあ、そういうことですわ。
あ、なるほど。
そうそうそう、で、まあ岡本太郎さんもそうだったし、
うんうん、
もうその容姿は構わず自分のこのやろうと思ったことやってるというね、
うんうん、
人にどう思われるなんかそんなことはもう知ったことじゃないみたいなね、
うんうん、
そういう人たちなんですね。
はいはい、
はい、先週このね、ダメな自分リストっていうお題を出させていただきまして、早速の抵抗コースではね、
はいはい、
もうリストを作られてね、この読ませてもらったんですけど、大体皆さん一緒というかね。
そうですね、似たり寄ったりですね。
ああ、あるあるあるってみんな言ってましたけどね、
うん、うん
うん、よーく似てるんですね。
はいはい、
でなぜ似てしまうかというと、
うん、
まあこの仕組みはですね、
はい、
ちょっとこの4月にやるこの春のセミナーでですね、
はいはい、
うん、みんな同じもん持ってるよと、
うんうん
うん、そっからねこの仕組みの話をね、
はい、
実際して、ドーンとね、
うん、
解放していきたいと思います。
はい、
はい、さてね、ダメな自分リストの浄化法を教えますよってことだったんですが、
はいはい、
今からやっていきたいと思うんですけど、今回はですね、コインの表と裏をね、
はい、
丁寧にやっていただきたいと思います。
はいはい、
はい、まずダメリスト、ダメな自分リスト、私は何々であるね、何々だというね、うん、
はい、
これは何かというと、これは決めつけなんですね。
はいはい、
うん、例えば私は感情的だ、という決めつけがあるとすると、
はい、
その裏側には、
はい、
私は理性的ではない、
はいはい、
でしょ、
うん、
裏表ですからね、表裏ですから、
はい、はいはい、
そういう決めつけがある、これ2つですよね、
うん、
うん、で、次にこの決めつけを脅迫観念に変えていくと、
はい、
私は感情的だを脅迫観念にすると、感情的ではいけない、
うん、
ダメだっていうやつですね、
はい、
でその裏側には理性的でなくてはいけない、
うん、
これは脅迫観念また2つあるわけですね、
はいはい、
でこれを善悪の観念にしていくと、うん、理性的なのは良い、
はい、
感情的なのはダメだ、
はい、
これね、良くないでもいいですし、
うん、
悪いでもいいんですけど、
うん、
まあ想念乗るのはこのダメだとかね、
うんうん
うん、そういう言葉の方が乗りやすいかなと、
はい、ま
あ、これはあのどういう否定語を使ってるかは皆さんの自由ということで、やっていただきたいと思うんですけども、で最後にはあのダブル宣言ですね、理性的でも良い、
うん、
感情的でも良いと、
はい、
これで締めていただくと、
うんうん
うん、ですからまずダメな自分リストを作っていただいて、それをこの8つのですね、
うんうん、
決めつけ表裏、
はい、
脅迫観念の表裏、
はい、
善悪の観念表裏、
うんうん、
ダブル宣言ですから表裏と、
はい、
そういうものに変換していただき、
うん、
で一つずつ丁寧に浄化悪してみていただく、
はい、
でね、忘れないようにしていただきたいのはよく繰り返し言うんですけども、この浄化する観念はですね、
はい、
まず必ず文字にする、
うんうん、
これが大事なんですね、
はい、
でね、これ文字にして確認する、これだけでもね、
うんうん、
大切なこの浄化のプロセスの一つでね、あれ書いただけなのになんか軽くなっちゃったよと、
あ、そうですよね、あります、あります、
あるでしょ、うん、これはね自分の中にあるものを外に出して、
うんうん、
それを目で確認するってことで、これも浄化始まっちゃってるんですね、
はいはい、
うん、ですからね、ここは端折らないように、
うん、
一つで8つにもなるのなんてね言わずにですね、これはあの誰のためでもなく自分が軽くな楽になるわけですから、
あ、そうですね、
縄をきっちりとこう切っていって外していかなきゃいけない、
うんうん、
ですからそれを念のためにこうやって、がっちりやるわけなんでね、
はい、
ここは面倒くさがらずにですね、きっちりとやっていただきたいなと思います、
うんうん
うん、でね、前編でお話ししましたけども、
はい、
この誰も理性がないわけではないんですよ、
うんうん、
そんな人おらんでしょ、人間業界なかなか、
そうですね、
うん、で理性はちゃんとあるんですけども、
はい、
超自我がですね、まあ、感情的な自分をバッサリ切り捨てることによって、
うん、
より理性的な人間になれると思い込んでるんですね、
あ、最初ねそんな思ってましたよね、
うん
うん、
だからね、表ぐらいちゃんとあるんです、持ってるの最初から、
はいはい、
でもそのネガティブなものをバサッと落とすことによって、
うん、
要はその理想系の自分っていうかな、
はい、
ピカルちゃんも言ってたけど、誰もから愛されるようなね、
うんうん
うん、わーっと集まってくるような、
はいはい、
だから自我っていうのは認められてなんぼなんですよ、
そうですね、
そうなんですよ、うん、だからもともと言ってるように実体がないんでね、
はいはい、
記憶喪失になったらも自我なんてもういないでしょ、
あ、いてないですね、
で私は誰とも分かんないわけですから、
うんうん、
ですからね、誰かから認められることによって自我っていうのは存在意義とか存在価値とかね、
はい、
そういうものを自分で確かめることができるので、
うんうん、
いつも外向きで誰かの顔色を気にしながら生きてるわけですよ、
ねえ、うん、いつまでやるんですかね、そんなこと、
死ぬまで
死ぬまで、
大体そんなもんです、だから、だってあとは子供帰りしていくじゃないですか、
あ、はいはい、
うん、もうだから自我がどんどんなくなっていくでしょ、
うんうん、
で誰か自分で分かんなくなっちゃったじゃないですか、
うんうん、
もうそうなるともう気も使わなくなりますけどね、
はいはい、
そんなところまで待てないのでですねもうここに道具があるんでね、もうこの元気なうちにですね、
はいはい、
シンプルにこのナチュラルにね、
うんうん、
自分であることをですね、選択すると、
はい
ね、誰から何か言われようがですね、うん、もう言うても好きだ嫌いだって言われるのは向こうのプログラムの反応でしょ。
うん、そうですね。
もうどうしようもないんですよ。
うんうん、
うん、ですからもう好かれようなんて思ったって無駄な話なんです
そうですね。
うん、だからもうね気にせずに、まあ、これ気にせずにって思考でやるんではなくて、
うんうん、
この今回のこの浄化をがっちりやっていただければ、
はいはい、
もうびっくりするほど気にならなくなります。
気にならなくなりますね。
気にならなくなりますね、
うんうん、
である人も書いてたけど、こんなに楽でいいんですかと、
はいはい、
すごく気持ちがいいです、
うんうん、
で別にあの特別なことが起こったわけじゃないですよ、
うんうん
うん、自分が自分であることだけなんですね、はい、
うんうん
うん、あるがままも自分で単にそれで生きてるだけなんですけど、
うんうん、
めちゃくちゃ気持ちいいんですよ。
ああね、
うん、だから大リーグボール養成ギブスって誰も知らんか
僕らの年代ですかねそれは、
うん、このガチガチに固めてたのをバーンとこう取るね、
うんうん、
なるほど、うわーって開放感味わうじゃないですか。
ありますね。
そもそもなかったものをつけてそれを外しただけなんやけども、
うんうん、
それがまた気持ちよくてたまらんぐらい気持ちいいんですね、
はいはい、
ですからね、ここはもうこのね今回の自己規定が完全に落ちればね、
はあはあ、
この浄化のためにもう8割方終わってる、
うんうん、
もう後半戦ですよもう、
うんうん
うん、ですからね、それぐらいもう肝の部分なんでね、
はい、
ここはね例えば、1ヶ月2ヶ月3ヶ月かかったとしても、
うんうん、
全然 OK ですんでね。
そうですね、それぐらいかけてやった方がいいですよね。
もうね逆にかけてほしいですね、
うんうん
うん、もう丁寧にやることによって二度手間にならない。
ああそうですね、
うん、ここが落ちたら風景がドーンと変わりますわ、
うんうん
うん、もう気持ちよくて仕方がなくなるんでね、
はいはい、
あとの2割のフィニッシュなんてもうドーンと勢いでいっちゃうんでね、うん、だからここはなかなかの坂道だ かもしんないけども、
うんうんうん、
急な坂道やから、うん、しんどいなと思うかもしんないけどもね、
うんうん、
ここはね言うても避けて通れない道なんでね。
そうね、ここ逃げとったらねどうしようないですね。
ここ逃げたらもうぐるぐる回るよ、同じところもね、
余計暇かかりますもんね。
そうそうそう、だからここは時間をかけてもじっくり取り組んでみていただきたい、
うんうん、
はいと思います。
はい、
はい、今日はこんな感じでいかがでしょうか。それではまた次回。